Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2015年9月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは作家の早川郁夫さん。著書変な生き物、変な生き様をもとに、変な生き物たちがどのように生きているのか、そして変な生き物と共に歩む早川さんの反省についてお伺いいたします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
早川郁夫、1965年東京都生まれ。多摩美術大学グラフィックデザイン学科卒業。広告制作会社、出版社勤務を経て独立。変な生き物シリーズが累計55万部のベストセラーとなり、本格的な作家活動に入る。著書多数。最新刊はエクスナレッジ、変な生き物、変な生き様。
Let's get knowledge with fun。
ガモナケンがお送りしているラジオ版学問ですね。今回のエキスパートは作家の早川郁夫さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
エクスナレッジ、変な生き物、変な生き様、こちらが出版となっています。まあ、これまでもね、変な生き物シリーズがいろいろあったわけですが、はい、それの、はい、ある意味、ちょっと集大成的な。
そうですね。うん、実は去年に、もう変な生き物の、まあ、集大成というか、シリーズの最後みたいな感じで、
はい、
うんこが変な生き物っていう本を出してですね。
あ、それは一番最後でしょうね。
まあ、その、うんこにまつわるいろんな面白い、
はいはい、
エピソードが満載の、うん、その変な生き物シリーズの、本を出したんですけど、それでまあ、このシリーズはもう打ち止めかなと。
完結。
はい、思ってたんですが、今回ですね、そういういろんな生き物の、へんてこな生き物の、非常にハイクオリティの写真をですね、いろいろ集める環境が可能になったので、じゃあ、一つ写真でもご紹介してみようかなという。生半可な写真だと、これ全然伝わらないんですけど、面白さが。今回非常に高品質な、写真がですね、いろいろ手配できるようになったので、本にしなきゃもったいないかなという。
いや、本当にそうですよね。まあ、これ、まあ、その本の大きさそのものも大きいですけど、写真のクオリティがすごいですね。
そうですね。本当にこれは、もう写真だけでも、写真だけ見てもらっても、本当にこれは、すごいので、
いやでもね、やっぱりその早川さんの文章があってもう4倍増ぐらいですよ、ね、本当にね。
ありがとうございます。
いや、しかもこれで2800円って安すぎないですか。大丈夫ですか、エクスナレッジさん。
お得すぎる、
はい、ですね、はい、はい。で、まあ今回タイトルがね、さっき申し上げました変な生き物、変な生き様ということなんですけど、はい、改めてどういう内容のものなのかということを早川さんからご紹介いただくとどうなりますかね、これね。
前、変な生き物という本を出した時は、まあルックスというか、はい、ビジュアルに重点を置いたんですが、今回変な、まあ、生き様という言葉に集約されてますけど、はい、うんうん、生態ですね。
生態。
はい。いろんな生き物の、まあ、どういうふうに生きてるか、
うんうんうん、
そういうところに割とフォーカスした内容になってます。
じゃあ、見た目だけじゃないのよと。
そうですね。だから、見た目がなんていうことなくても、ものすごくへんてこな生き方をしてたりとか、
そうですね。
ものすごいへんたくな習性があったりとかって、そういうのもいろいろありますね。
いろいろ、僕、突っ込みどころ満載なんですけど、
はい。
多分角トカゲとかびっくりしましたけど、
そうですね、
目から血を吹くみたいな、
はい、
なんだそれ、
血のビームですね。
そんな漫画でもないですよ、なかなか。そんな設定が
ストロ球団みたいですけど、これ砂漠に住んでる、まあ、ちっちゃい平たいトカゲなんですけど、はい、まあ、一応砂に身を隠して逃げたりするんですけど、はい、もう簡単に捕まっちゃうんですね、捕食者に。
あ、結構簡単に捕まる。
簡単なんですね、はいはい、コヨーテとかオオカミとか。で、どっかの進化の過程でそいつらを天敵をですね、追い払う撃退法として目から血を出すっていうですね、突拍子もないことを。
なんでよりによって目からなんだ。
目からなんですね。
しかも生半可の量じゃないですよね。
もの結構ピューっと ビームのように出しますからね。
これなんか、今回ね、早川さんの分では、体の、まあ、血液の3分の1くらい発射するっていう。
相当量ですね。
出血多量すぎますでしょ、
人間だったら死にますね。
確実に死んでますね、そんなことするんだ、みたいな。ねしかもそれ、身を守るために。
そうですね。
なんでやねん。
割と、最近分かったことには、はい、その血液の中にそのコヨーテとかオオカミとかが、うんうん、あの、気が合う、うん、あの、化学物質が含まれていることが分かったんで。
そう、ただびっくりさせるだけじゃない。
それだけじゃなくて、ちゃんとこう、あの、内容のある、液体法だったことが、割と最近分かった
んです、ね。ああ、そうですか。でもね、繰り返すようですけど、目からじゃなくていいんじゃないかみたいなね。
尻からじゃダメなのかなとか思いますけど、
ね。だって、発射後だって血だらけになってます
よね。血だらけでね、しばらく静養しないとダメだと思う
んですよね。ですよね。もうブッチャーもびっくりですよ、こんなの。本当にまあ、後藤とさようにって感じなんですけど。でもね、その、今まではまあ結構ルックス重視だったのが、はい、今回生体まで含めて、はい、なんかそれは狙いがあったんですか？
やっぱりそれが、うん、面白いというかですね、うん、どう考えてもそれはへんてこな生き方だろうというのがいっぱいあるので、
ね、
ま
あ少なくとも人間から取ったらね、相当変ですよね。
そうですね、うん、そういう話ってなかなかあの僕ら知ることできないですし、あのこんなにもへんてこな生き方をしてる連中がこの地球という惑星にはこんなにもいるんだと、うん、いうことをこのまあ素晴らしい写真とともお届けできたらという。
じゃあそういうストーリーというかそういう物語っていうのは早川さんご自身としてはいろいろと持ってたものを。
そうですね。
多かった。
そうです。例えば、うん、今回、あの、特徴としては、あの、擬態っていうことにフォーカスしてるんですけど。
何かに化ける。
何かに化ける。枯葉そっくりに化ける、はい。まあ、七節が、あの、枯れ枝に化けるとか、そういうのは有名ですけど、うんうんうん、あの、その化け方が、どこまで精密なんだっていうぐらい、非常に精巧にできてるんで、できてるというとあれなんですけど、まるで作られたみたいですけど、こういうのはイラストレーションだと、表現できないんですね、逆に。写真でないと、この擬態の不可思議さっていうのは表現、伝えられないので、今までのシリーズでは擬態っていうのはちょっと下げてたんですけど、今回はその素晴らしい写真がいっぱい手に入ることになったんで、もう擬態の非常に面白い例をですね、バシバシ。惜しみなく。
そうですね。
出してますね。
これでもね、なんかのために擬態してるっていうのが、はい、まあ、ほとんどメインだと思いますけど、でも中には、
はい、
これ、ちょっと僕、あの、ホットリップっていう、
はいはい、
これ花、花ですかね。
これは植物ですね。
植物ですよね。はい、なんか、リップっていうぐらいですか、はい、唇そっくりなんですけど。
唇そっくりですね。
これ、意味あるんですかね。
何のもないと思いますね、これは。
ね、
何もないと思います。
今回、写真集では、そのね、はい、ホットリップの、絵が左にあります、はい。で、右に人間の、
はいはい、
おそらく女性と思われるリップが。はいはいはい、まあ、はい、そっくりなんですけど。
全く同じですよね。
全く同じですけど、はい、これ、別に、そうじゃなくてもよかったんじゃないっていう。
全然、そうなると思うんですけど、もう完全に一致ってやつなんですけど。
ですね。だから、そのためだけ、っていうかね、ためにしてるわけじゃなくても、そうなってるっていう。
そうなんですね。だから、何かしら理由はあってこうなってると思うんですけど、うんうん、まあ、我々がの、まあ、文化っていう、
うんうんうん、
あの、色眼鏡を通してみると、どう見ても、エロい女の唇だなというふうにしか見えないという
ですね。ですね。まあ、だから本当に、いろんな意味があるのかないのかっていうところも含めて、
はいはい、
ね、本当にいろんなストーリーがあってっていうことになるんです、
は
い、
そうですね。ね、
でも、その、早川さんご自身は、まあ、あの、プロフィールでもありますが、その、美術大学をご卒業されてということは、はい、まあ、その、デザインをメインジョブというか、
うね、
お仕事をされてきてるわけですけど、
はいはいはい、
その、まあ、今回そういう動物とか植物の生態とか、はい、いわゆる生物学的なことも、いろいろあるじゃないですか。
はいはいはい、
その辺っていうのは、ご専門ではないですよね。
専門ではないですね。
ですよね。
はい、
その辺をこう、調べたりしていくことっていうのは、大変だったんじゃないですか。
どうやって調べるんですかとか、どこに行けば入るんですかとか、結構無茶なことも聞かれるんですけど、あの、本当にこういうのの調べ物ってのは本当に地味なですね、仕事の積み重ねでしかなくて、あの、操作は足だとか言いますけど、本当にあの、あっちこっち図書館に行って調べたりとかですね、あの、いろんな文献を調べたりとかですね、本当に足を棒にして歩き回って、いろいろ探し回ってっていう、で、空振りしたりとかですね、それの本当に地味な、調べ物の積み重ねなんで、
あ
の、なんか華麗なことをやってるわけでは一つもないんです
いや、それはでも相当いろいろと手間暇は本当文字通りかかりますよね。
そうですね。もう9割方の調べ物になっちゃうんで、こういう仕事は。
ですね。ね、それこそ、しかも、ほとんど誰も知らないこと。
そうですね。
だからこそ、ね、その、 見つけにくいし。
そうですね。
ね、当然、ウィキペディアには載ってないようなこと。
ないですね。
なるわけですからね。はい、それは、しかも専門では必ずしもないところだと。でもやっぱりそれやっちゃうみたいな、
ね。やっちゃうんですね。
やっちゃう。はい、それやっぱ楽しいっていう感じなんですか？
今までの、うんうん、そういう生き物の、その珍獣図鑑的なアプローチの本ってのは、いろいろあったんですけど、はい、基本的にまあ、専門家の方が、優しく噛み砕いて書くっていうような、うんうん、データ解説っていう域を出なかったんですけど、そうじゃない、全く違った切り口の本っていうのが、一冊ぐらいあってもいいんじゃないかなっていう、
う
ん、考えが前からありましてですね、門外漢のような私がですね、こういう生物の本を、素人目線でですね、書いたような本があってもいいんじゃないかなという。
専門じゃない人だからこそのぶっちゃけ感みたいな。
そうですね。
いう感じ。
そうですね。ですから、視点がね、かなり違うと思うんですね。そういうアカデミックな教育を受けた方と私とかだと。
ああ、そうですね。学者の方だったら、これはちょっと言えないかも、みたいなところ、うん、
平気でズガズガ言っちゃうんですね。
なるほど。その辺のぶっちゃけ感。愛好家だからこそ突っ込みたいみたいなところ。
そうですね。おそらく、こういう、生物、ヘンテコな生物見て、うん、なんでこうなってるのっていう素朴な疑問が浮かぶと思うんですけど、はい、うんうん、当然私の頭にも浮かぶんですけど、そこなんですね、うん、そこにフォーカスしてるんですね。なんでこうなのっていうと、で必ずしも答えは見つからないんですけど、
うん、
専門書とか見ると、そのなんでって肝心のクエスチョンが割とさらっとこうスルーしちゃったりしてあってですね。なんか食い足らないなというところもあったりするんですけど。
なるほど。そこはやっぱり突っ込んでおきたい。
そうですね。
あ、
これはどうしたっておばちゃんの顔に見えるだろうとかですね。やっぱり言いたいわけですね。ですよね。
学者の方はまあそこまではなかなか踏み込めない。ね、
おばちゃんの定義って何なのって話になっちゃうんで。
ですね、これね。そうなんですよ。どう見てもおばちゃんなんだけど、はい、アカデミックな視点から見ると、いや、はい、それはちょっとね、そんなことは断定できないですから、うん、みたいなね。
その類似性っていうのは別に科学的には何の意味もないですから。
そうですね、うん。じゃあやっぱり今回この変な生き物、変な生き様っていうのは、はい、やっぱりじゃあそういう突っ込み、しながら、突っ込みながら、はい、見てほしいっていう感じ。
そうですね。まあ皆さん本当に突っ込みどころ満載っていう言葉をおっしゃるんですけど、うん、本当に見ればもう本当になんだよこれっていうような写真ばっかりなんで、うん、なんだよこれっていうような内容のものが、うん、こう無駄なハイクオリティですね、迫ってくるんでですね。
うん、はい、いや、このね、無駄なハイクオリティが素敵だと思いますね。はい、これあってこそのなんか、こう、迫力というか、はいはい、訴求力、
はい、
すごい高めますよ、これ。
そうですね。肉食のシャクトリムシの写真が見開きでドーンって載ってるっていうのは、そういう本あんまりないと思うんですけど。Let's get knowledge
with fun. さて、今回ね、一応中身としては、5つのパートに分かれて、というか、はい、5つのテーマということで、で、物語一つとしては113の物語ということになっておりますが、はい、5つのテーマのタイトルをご紹介いただくと、はい、どんな感じになってますか、ね、
最初のテーマがですね、うん、狩る、取る、喰らうという。
狩る、取る、喰らう。
狩るは狩りの、はい、ですね。狩猟ですね。取るは捕食の。捕まえる、捕食の、はい、喰らうですね。
ああ、もう本当に一番プリミティブなところですね。
そうですね。生物がある動物が他の動物を食らって生きてるわけですね。
うん、はいはい、まあ我々も含めそうですね。
そうですね。よく考えるとそれはすごいことだと思うんですね。うんうん、生物が他の生物をこう食べて生きてるっていうのは。
命を、ね、もらってるわけですね。はい、はい、はい。
で、そのまあ、狩りの技、まあ、殺しの技と言ってもいいんですが、うんうん、これがものすごく極端にヘンテコに発達してきた人たちっていうのがいるんで、まずそこから入ろうかなと。
ヘンテコな、はい、狩りをする者たち。
そうですね。
ヘンテコ、どんなヘンテコがあるんですかね。はい、
じゃあこれがホットな、はいはい、最近割と近年見つかった新種の生物なんですけど、はい、ハープスポンジって呼ばれる。
ハープスポンジ、
はい、深海の生物なんですけど。
これ最近分かった。
割と最近数年ですね、はい、深海生物なんですけど、はいはい、どう見てもですね、うん、なんか東急ハンズで売ってる便利グッズとかですね、お皿を乾かすためのもんじゃないかなとか、
イケアとかありそうですね。
イケアとか売ってそうですね。8500円ぐらいで売ってそうな感じなんですけど、 携帯をなかなか音だけでお伝えするの難しいんですけど、
うん、そうですね、まあ、なんかなんだろうな、こう魚の骨みたいな風にも見えるし、
あの木琴を叩く棒がですね、
はいはいはい、
ずらっと並んで、
バチですね、はいはいはい、
バチがずらっと並んで、それがこう星形にこう並んでるというようなですね、はい、でまあそれが一見ハープのように、
あの弾くハープですね、
弾くハープですね、ボロボロ楽器のハープ、
はいはい、
でハープスポンジっていう名前なんですけど、
はいはいはい、
海綿の一種らしいんですね、これが。
あ、そうですか。
海綿、
はあはあはい、じゃあ植物じゃなくて、動物、動物なんですね、
はい、動物で、しかも狩猟者、肉食です。
え、肉食ですか。
これが肉食なんですね。
これ肉食ですか、
はい、このイケアで売ってるようなのが肉食。で、要するにこのいっぱい並んでるこのバチみたいなやつで、うん、海中のですね、有機物とかプランクトンをこう引っ掛けて食べる、うんうんうん、そういう肉食生物らしいんですね。
引っ掛ける。
はい。
ナンパするじゃなくて引っ掛ける。
はいはい、はい。引っ掛ける。文字通りフックがついてるんですよ。はいはいはい、ちっちゃいフックが。
はいはい。
そこのまあちっちゃいエビとかですね。
これにじゃあ引っ掛かるの待ってるんですか、こいつ
は。待ってんですね。
待ってる、
うん。で、なんでこういっぱい立ってるかっていうと、こうその方がこう、水に当たるこう、抵抗が強まるので。はいはい、
まあ表面積な、
が、要するに網なんですね、これ。
うんうんうん、うん。
生きてる網みたいなもんなんですね。
はぁ、はぁ、はぁ。で、それに引っ掛かったやつを食べる。
食べるということ、ね。
食べる、
はい。
はあ、
でそれだけ聞くと、うん、そうかと思うんですけど、ええ、何もこの形でなくてもいいだろうという、どうしても思ってしまうんですけど。
ですね、ええ
。だからこんな置物みたいなやつがちゃんと立派な肉食の、狩猟者なんですね。
そうです、
ハンターなわけです。
ああ、じゃあ、文字通りこれが、ね、狩る、取る、食らう。
そうですね。
やつなんですね。
やつなんですね。だから、必ずしも、たけだけしい、
うんうん、
スタイルの、
ガブガブっていう感じ
で、
ね、
猛獣のようなものばかりじゃなくて、
うんうん、
こんな8500円で売ってそうな置物みたいなやつも、狩猟者、
ね。あら、ハンターと
して。ハンターなんですね。
いや、本当だからね、先ほどから何回も言ってますけど、その、我々人間から見ると、本当へんてこな、やり方で、
はい、
形で、
はい、
でもちゃんとね、はい、狩る、取る、食らう。
そうですね。本当に合理性、の結実なんですけど、それはわかるんですけど、でもちょっとそれはなかろうよって、
そう
思ってしまいますね。
ですね、それがまず最初のパートのカルトルクラウドですね、はいはい、その他なんかこいつはちょっと注目っていうか、
ダルマザメという
ダルマザメ、
小型のサメがいるんですが、
はいはいはい、
こいつがまたですね、うんうん、宇宙人みたいな顔、宇宙生物みたいな顔をしてるんですが、
ダルマザメ、
はい、
サメですか、うん、
かなり小型 の、うん、これですね、
うん、
40センチとか、うんうん、50センチとか小型のサメなんですけど、
はいはい、小さめです、ね、
本当に絵に描いたような歯がずらりと漫画みたいな
漫画でもこのあざとすぎでしょ、こんなギザギザ
ギザっていうこの
じゃあ僕そんな絵心ないですけど、
はい、
僕でも描けますよこれ。
そうですね、
ギザギザギザ、
小学生に怪獣描いてごらんって言ってこういう歯を描くと思うんですけどまさにそういう顔なんですけど、
はい、
こいつはですね、
ダルマザメ、
でっかい魚にこう突撃してってですね、肉をパッとこうえぐり取ってで食べるんですね。
突撃するんですか。
はい、
はいはいはい、
マグロとかですね、カジキマグロとか、
ま、
クジラとか、
うん、
で食べちゃうんじゃなくて、
はい、
ちょっと食いついて、うん、肉を一部えぐって、
うん、
それでパートに行っちゃうんですね。
あ、かじり取って
かじり取って、はい、
そうです。
で、うん、あんまり歯が鋭利なもんですから、鋭いもんですから、その切り口がですね、お玉で味噌をパッとこうすくったような、う
ん、
綺麗な丸になっちゃうんです。
スパッといって
スパッといっちゃうんですね。
はら、
あまりに鋭いんで綺麗な丸になっちゃうんですね。
ああ、そうですか。
でまるでクッキーの型でポンと抜いたような、
うん、
跡が作ってるんで、クッキーカッターシャークとかも言われてるんですけどでこいつらがまあ、
う
ん、特攻精神が旺盛なのか、クジラとかですね、でっかいものにも行きますし、はい
は
い、
果敢ですね、
原子力潜水艦にも突撃してったりしちゃうそうなんですね
え、原子力潜水艦食べられないですよね。
食べられないんですけど、なんか果敢に行っちゃうらしいんですね
で撃沈みたいな、敵は違うところにいた
って、
あ、そうですか、そんなね、やつがいるって
、漁師さんたちも長いこと謎だったらしいんです、うん、大きな魚を水揚げすると、うん、こう丸くえぐられてるので
なんだろう、病気かみたいな、
病気かウイルスか、
うん、
キャトルミューティレーションかなとか、いろいろ
そうですか、答えは意外なところにあったっ、
はい、
そうですか、
いや、こういう本当に不思議なというか変わった狩猟者がいるんですね、
はい、そして2つ目のパートが愛する自分を守るためということですね、
はいはい、まあ、攻撃する技が発達するなら、
うん、
身を守る技もそれに応じて発達していくんですね、
うんうんうん、
防衛っていうことですけど、
はいはいはい、
その防衛の技がですね、これまたへんてこな風にこれ発達してくるんですね。
ディフェンスの方も。
そうですね。はいはいはい、だそれ、まあ、最初に攻撃から入って、次は身を守る。
身を守る。
へんてこなやり方をいろいろ。
どんなディフェンス方法があるん
ですか？ですね。
ディフェンディング。
グラスフロックって言って、
カエルです
ね。カエルなんですけど、はい、透明のカエルなんですね。
あら、透明だ。グラスって、ガラスの。
ガラスですね。
ガラスのカエルっていう。
はいはい。はいはい、で、単純に言えば、まあ、透明化していくと見えにくくなるので、うん、
はいはいはい、
敵に見つかりにくくなるんですけど、うんうんうん、でも透明の仕方が中途半端なんですね。内臓透けてるんですね。
残念。表面透明だけど、中身見えちゃった。
かえって目立ちそうな気がするんですけど、ただ活動時間帯が夜なので、
はい、
この程度の、透明化でも十分機能すると。
なるほど、なるほど。
最初は普通のオタマジャクシなんですけど、うんうん、成長するに従ってどんどんこう透けていってですね、大人になるに従ってこう存在感がなくなっていくというですね、透明になるっていう道を選んだカエルですね、身を守るために。
なるべくこう見えなく。
見えなくするために。
だけど内臓見えちゃった。
はい、内臓ね、そこも透ければ一番いいんですけど、そこまではまだ進化してないんですね。
あ、じゃあまあ途中かもしれない。
途中かもしれない。あと100万年ぐらいすれば。
もっと透明になる。
もっと透明になる。
ああそうですか、ね、でもね、そうしたら食べ物だけ見えるみたいなね、食べ
ちゃったそういうことになっちゃうんですよ ね,
ね、
そういうことになっちゃう
んですね、それまた悲しいっていう、あら、なんか、はい、いろんな意味でこうすごいんだけどちょっと物悲しいみたいなとこも、
あ、それは生物全般に言いますね。
そうですね、やっぱなんか完璧ってない
ないです ね, なんかこう、うん、生きてるって悲しいなみたいな、
ちょっとその切なさが
切なさもありますね。こんだけ苦労しても食べられちゃったりするんで。Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすね、今回のエキスパートは作家の早川郁夫さんです。 X ナレッジ、変な生き物変な生き様、出版となっています。今回のね、テーマ別にいろいろとお伺いしますが、続いては存在しないものたち。
はい。
さっき透明みたいな話がありましたけど、
はいはい、
存在しないってどういうこ
と？存在しないというのはですね、うん、前にもちょっとお話しましたけど、はい、擬態の話なんですね。
ああ、はい、はい。化けちゃう。
化けちゃうんですね。
はいはいはいはい、
で、この擬態の、能力というか、修正たるやですね、はい、本当にすごくてですね、うん、はい、よくここまで化けるなという。
何に化、まあ、その葉っぱとかは有名ですけどね。
そうですね。うん、まあ、周囲の環境に、溶け込むためっていうことなんで、
はいはいはい、
樹上で生活してる昆虫なんか葉っぱに化けたりとか。
はいはい、枝だった
り。枝だった。あと、他の生物に化けたりとかですね。
うん、もっと強いものに。見せかけるみたいな。
そうですね。単純にそういう葉っぱとか枝とかに、うんうん、似せるというのもいるんですが、うんうん、機能を擬態するっていう生物もいるんですね。
機能、
はい、光るゴキブリっていうのがいるんですけど、
光るゴキブリ、
ある種、あ、これですね、
うわ、はい、なんだこれ、
ゴキブリの一種ですけど、この背中の部分が光るんですね。これ
は
なんで光るのかと言いますとですね、
はい、
これと同じ、まあ、住んでる森にですね、うん、毒虫、米付き虫の一種で毒のあるのがいるんですけど、こいつが光るんですね、はい、背中がピカーと。
おーおーおーお
ー。で、それと全く同じ光り方をするんですね、
ゴキブリちゃんが。
はい、ゴキブリちゃんが、
はいはい、
つまり、うん、鳥とか捕食者から見ると、うん、全く同じ光り方をするので、うん、毒虫だと思っちゃうんです。
この光ってるやつは食べちゃダメなやつなんだって。
そうですね、そうですね、で、光のその、これ2つ発光点がありますけど、それも同じですし、
はい、その点、位置とか。
位置とかも同じ、うん。点滅のパターンも同じ。
はあ、はあ。
何もかもそっくりにその毒虫に化けてるんですね。ですから、はためにはその毒虫がいるなというふうにしか思えない。つまり、
なるほど、
毒虫に擬態してるんです、ね。
ああ、そうか。その毒は自分は持ってないけど。
持ってない。うん、単なるゴキブリですからね。
そうですよね、毒は持ってないけど、だからそのままじゃ食べられちゃうけど、そうやって他の人たちのなんかメリットを借りて。は
い、そうです。すごい、ギャングの格好しするとかですね。偉そうな社長の格好するとかですね、そういう。
なるほど、なるほど。そうか。
それで人を騙すというか。
はい、はい、はい。
これも擬態の一種なんですけど、単に姿形を真似るってことじゃなくて、機能を擬態するっていう、こういう超高度な、
そうですね、
技を持ってるのを見ますね。
あとね、だってそれこそ、ね、形、その木とかに似せるだけじゃなくて、なんか、はい、これもちょっとびっくりですけどね。
あ、それもそうですね。
アリカツギツノゼミ。
アリカツギツノゼミ。
アリ担ぎっていうのはアリを担いで
る、アリを担いでるかのように見えるんですね。
何のためにって感じなんですけど、
ですね、これは要するにアリに化けてるんですけど、うん、
ツノゼミ、正体はそのセミちゃんの方の、
ツノゼミと呼ばれる、はい、なんつうこともないおとなしい虫なんですけど、パッと見るとですね、うん、アリのような形をしてるんですね、うん、背中の部分が、
あ、そういう背負ってる、はい、そういう形のものを背負ってる、
そうですね、はいはいはい、で、うん、単なるアリじゃなくて、うん、怒って戦闘状態にあるアリを真似してるんですね。つまり逆向きに見てもらうと分かりますけど、この、はい、アリがこう触覚を振り立ててですね、うんうんうん、非常にマジで怒ってるぞっていう、
そういうちょっと近づくと痛そう、
痛そう、噛まれそうっていう、うんうん、その体勢をそのまま擬態してるんですね。
あ、本人はもうなんかなんてことない感じなんだ
けど、なんてことないん
ですけど、弱っちい感じなんだけど、はい、
単なるツノゼミなんですけど、はいはいはい、はた目から見るとあたかもアリが怒ってるような、はあ、で捕食者にとってアリってのは結構厄介なやつらで、はい、擬餐があったりとかですね、やたら噛んできたりとか、はい、ちょっとこうゲストワオ勢でワーッと集まってきて返り討ちにあったりとか、
あ、じゃああんまり関わりたくない、
あんまりか、うん、ちょっと嫌だなっていう、道でこういう人いたらちょっと嫌だなっていう、しかも怒ってるんで、
あ、そう、これはもう、
ね、アリ怒ってるっていう、もう何万年とかけてですね、怒ってるアリっていうところへ到達したんです、ね、
あら、そうですか、鬼の仮面かぶってるみたいな、
そういう
ことです ね、 ね、もうね、素顔はすごい、もうすごい優しい顔なんだけど、まあ、結局ね、でもこれ身を守ってることになりますよね、
そうですね、
ね、でもどうやってこれ作ったんだろう、
これがだから本当にその進化の奇跡としか言いようがないんですね、もう何千世代何万世代何十万世代っていうこう積み重ねの奇跡を今目の当たりにしてるってことなんですね。
いやー、よう作ったわっていうことしか言えないんですよね、
誰かが作ったわけじゃなくて、本当に自然にこうなっていって、
ですよね、
まあ、こういう形態のものが生き残りやすかったっていうことの何万年ということの積み重ね、
本当じゃないんだけどっていうことですね、はい、存在しないものたちが、はい、ね、リアルではないんだけど、はい、でその後が周りに合わせて生きてます、
周りに合わせて生きてるんですね、
またちょっと演歌チックな感じになってる周りに合わせて生きてますって、はいはい、これ何ですか、
要するにこの人たちがなんで生き残ってきたかっていうと、はい、うまいこと周りに合わせて生きてきた、
ちゃんと空気読んでる
環境に合わせて、はいはい、自らを変わってきたというか、はい、ほうほう、いかに見事にその環境に、まあ、適応してきたかという、
それはさっきの、まあ、存在しない者たちともちょっと被るところではありますけど、
そうですね、そうですね、
やっぱりそこはちゃんと周りがそうであるからそうなったっていう、
そういうわけですね、
なんか代表例としてはどんな感じですか、
やっぱり最近大スターになりましたけど、うん、ダイオウグソクムシという深海生物、うん、要するに超巨大なダンゴムシですね、うん、深海に、うんうんうんうん、恐ろしげな格好してますけど、
うん、相当怖そうですね、
はい、
う
ん、スカベンジャーと言いましてですね、海の掃除屋さんなんですね、
そうなんですか、
掃除屋さんなんです、深海にいるもんですから、上からこう動物の死骸とかですね、うん、降ってくるんです、ね、はいはい、そういうものを食べて生きてるんです、ね、戦闘機械のようなメカゾイドみたいな感じですけど海のチムチムチェリーの掃除屋さんという、
あ、は
い、
なんか綺麗にしてくれさって
る、その深海何にもないですね、うん、温度もものすごく低くてですね、
うん、光も、
はい、光も全くささない、うん、有機物もまあ、ないような環境に適応してですね、うんうん、そういう周囲に周りに合わせてこういう形態に進化してですね、食生活も、つましいですね、
なるほど
になって、だからこういう人たちがいるからその生態系っていうのはこう回るんですね、
うんうんうん、
つまり浄化される
ね、そうですよね。はい、もうねって彼らいなかったら、まあちょっとなんか相当汚い感じ、ね、
で
ゴミ、
ね、
屋敷、
そうですね、
深海、はい、ね、一番そこは相当汚いぞみたいな、
そうですね、
ことをちゃんと綺麗にしてくれる。
はい。はい、一見もう月面のようなですね、うん、死の世界と思われてたんですが、うんうんうん、深海っていうのはちゃんとそこにも適応してですね、うんうん、豊かに生態系が築かれてるんだなっていうことが最近本当によく分かってきて、
うん、
信じられないような。ところに信じられないような生き物がいたりとかですね、うんうんうん、本当にそれは驚かされますね。
なるほど。でラストパートがまた美しく来ましたが、
はい、
ある愛の歌、
はい、
ラブな感じ、
はい、
ある愛の歌、これどういうことでしょう、
はい、生き物がなんで生きてるのっていうことを、うん、言うとですね、結局 次世代を作るためという、うん、はい、あの子孫を残すためと、
そうですね、
いうことに尽きちゃうんじゃないかと思うんですが、うんうん、
それをつなげていくため、
はいはい、で、まあ、オスとメスがいてですね、うんうんうん、あの継がって子孫を残すと、
はいはい、
基本的にメスにオスの選択権があるんですね、
メスの方が強い、
はい、
メスに、
あのメスに
選択肢があると、
ま
あ、
オスが 求愛をして選ばれたものが受け入れてもらえると、
はい、
ですからオスとメスの間、まあ、いろんなそういう悲劇というかですね主に悲劇の方ですけど生じてくるんですね、やっぱり、
はいはいはい、
その辺にちょっと焦点を当ててですね、どのようなヘンテコな愛の営みがあるかと
そうい
うことですね、はい、
へんてこぶり際立つのはどの辺ですかね。
例えばこの紅樹形というですね鳥がいるんですけど、はい、
また色鮮やか
な、はい、大変綺麗な鳥なんです、はい、これはオスなんですけど、あの首から下にエプロンみたいな、あの極彩色の、
ね、青と赤と、ね、はいはい、コントみたいな、
はい、これで自分がこういかにいい男かっていうのをこうアプローチするんですね、
はいはいはい、
で、しかもわけのわかんない踊りを踊るんですね。ひょっこひょっこひょっこひょっこってこう、あの、単に上下してるだけなんですけど、人間から見ると。で、たまにこう、仁王立ちになってみたりとかしてですね。はあはあ、なんかすごいそれがイケてるダンスらしいんですけど、彼らにとっては
。はいはいはい。
で、メスの前で一生懸命踊るんですね。
うん、
でも振られるんですね。
振られる、悲しいですね、
でもこの鳥の場合、あの、諦めないんですね、そこで。
はいはい、
あの、今度、メスをひたすら追っかけるんですね、走って。
あ、振られても。
振られてもまだ諦めない。
はいはい。
やめろよって言いたくなるんですけど、で、その走り方がもうこんなシャチホコばってですね、もう、なんか死後硬直したみたいな感じになって、ダーッと走ってくんで、求愛どころか怖いんですけど、見てて。メスがダーッと逃げる、オスがダーッと追う、メスがダーッと逃げる、オスがダーッと追うって、延々それ繰り返してるんで、
はいはいはい、
あの、オスの立場から見ると、なんかとっても切なく。
切ないですね。でも、諦めない。
諦めないんですね。
あ、はい、じゃあやっぱりそれは一見喜劇、まあ悲劇かもしれないけど、でももう究極行くとやっぱそこなんだなみたいな。
そうなんですね。
追いかけ続けなきゃ。
追いかけ続けるってことなんですね。
そうですか、はい。もういろんな愛の歌が。
愛の歌がある
な、ね。あるな。いろんな愛の形が。
そうですね。オス同士がヘンテコな戦いをしたりとかですね。
あ、すごいこう学ぶべきこともあるのかもしれないけど、あのそこから何を教えてくれるだろうっていう。
いや、何を教わるべきなのかだんだんよくわかんなくなってくるんですけど、あんまりヘンテコなので。
ねえ、そうですね。その動物の数だけ、それはある
という。あ、そういうことですね。
いうことですよね。
そうです、そうです。Let's get knowledge with fun.
まあでもずっとお伺いしてきて、でも、まあ変な生き物、変な生き様ですけど、
はい、
まあ結局でもやっぱりそれは人間から見て、っていうのが頭にやっぱつきますよね。
はい、はい、そうですね。
ですね。
はい。
その、どんなに人間から見て、まあ、奇妙だったり、はい、あるいはちょっと見にくいのかもしれない。
はい。
でもやっぱりどっこいみんな生きてます。
そうですね。
っていうことですね。
はい。
改めてそういう彼らから、その生き様から、我々はなんか学ぶことがあるんですかね。そういうメッセージ的なものとして。
うん、学ぶっていうと、ちょっと、うん、当たらないかもしれないんですけど、うん、あの読者の多くの方からですね、はい、主に女性からなんですけど、うん、こういう変な生き物とかの本を読んだりいろんなことを知ったりして、うんうん、癒されたとかですね、勇気づけられたっていうような感想を結構いただいたんですね。
癒される、
とても意外だったんですけど、
はいはい、
どういうことかと思ったら、うん、あのこんなに変な動物とかが、こんなへんてこな姿形の動物もこんなに頑張って一生懸命生きてると、
うんうん、
それなのに私のこの悩みはなんとちっぽけなもんだろうかみたいなこれを読んでも私も頑張ろうと思いましたとかですね、勇気づけられましたとかですね。
なるほど、どっこい生きてるぞっていうことですよね、うんうん、
あのそういうご感想をよくいただいたんで、
なるほど、
あの本当にこの必死な生き様というかですね、
うんうん、
そういうのを見ると、まあ、心が奮い立たせられるというかですね、うんうん、あのそういうところあるんじゃないかと思いますね。
なるほど、うん、
とにかく生きねばみたいな
頑張ってるぞってね、振られても追いかけるし、
そうです ね,
ね、
はい、生きることに一点の曇りなしみたいな、ね、
生きているっていうことって何なんだろうっていうことに、やっぱり最終的には帰結してくる、
そうですね、
ことですね。
そうですね。
うん、
本当それが不思議になってきます。生きてるということ自体が何だろうっていう。
うんうん、で、本当にそれこそ動物の数だけその生き様があるわけで、
はいはい、
で、ね、やっぱりそれは、それで何らかの理由がもちろんあるんだろうけど、
はい。
なんかね、だからその、そのワンオブゼムが人間の生き様。
そうですね。
になっ、
そうですね。
たまたまそうだったっていう。
たまたまそうなんですね。うん、たまたま我々はこう知能が高くて、うんうん、こんなに地球上で増えましたけど、こういういろんなあの生物群の一パートというか、うん、一種であることには全く変わりがないので、
そうですよね。
で、やってることもよく考えるとそんなに、うん、変わんないんですよね。
そうですね。まあ、子孫残すためにとかっていう部分はね、
そうです。
全部同じですもんね。
そうです。うん、あの、美味しい餌は独り占めしたいし、あの、楽をしていきたいし、子孫は増やしたいし、
うんうん、
よく考えると変わんないん
ですね。ですね、本当に大元のところは変わんない。
そうですね。
ただね、そのやり方が違うだけぐらいな、いうことがね。
そうですね。
だからこそ、そうか、こう、勇気づけられるとか、そういうことに、になってくる。
ああ、そうかもしれないですね。
それこそだからね、自分の悩みがちっぽけなんだっていう、その読者の方のご感想とかも、やっぱりその辺ですよね。
そうかもしれないですね、本当に。
ねえ、だって、その、たまたま、あの、人間の生き様の中だから、ちょっとこう悩んじゃってるけど、
は
い、これが低い鳥だったら、
悩む余地がないですからね。
そうですよ、ね。
追っかけるしかないですから
ね。ですね、本当。早川さんは、そもそも、その、デザイン、はい、のお仕事をされてきてということです、
はい、
でも変な生き物エキスパートにももうずっとなってきてるんです、
はい、
なんでそもそも変な生き物とこう関わるようになってきてるんですか。
これは当初バジリコという出版社でしたけど、そこの、社長がですね、そういうものを書かんかといきなり丸投げしてよこしましてですね、
はいはいはい、
それで専門家でもないので、うん、もう自分の好きなように書きますよと、
うん、
俺による俺のための俺本になりますけどいいですかって聞いたら、うん、いいって言うんで、
はい、
ならやりましょうかっていう、うん、そういう割と
そうです
軽い動機でで
もその変な生き物好きっていうのはその前からずっとあったんですか。
いや特にそういうのはなかった。
あ、そうなんですか。あ、そっからの始まり。
そっからの始まりです、ね、
あ、そうですか。でもそっから始まって、はい、でも逆に言うとそれはもうずっとかなり深く浸透したい。
そうですね。
あ、やっぱそれだけ奥深いって感じなんですか。
いや、もう奥、もう何しろ地球という惑星を、丸ごと掘っていくような話なんで、もう尽きることはないで
しょうね。ああ、もう掘り出したら止まんないみたいな。
止まんないどころか、もう何千年何万年かかっても何かを極めるということは多分できないと思うので。
なるほどね、そうですか。でもそうやって掘り続けて、関わり続けて、その逆にそこからの話だったのに、まあ関わってきてるわけじゃないですか。
はい。はい、
その出会いがもたらした、晴川さんご自身にもたらしたものってのは何だったんですかね、は
い、自分も動物なんだなっていうことを、改めて、思うようになりましたですね。
うん、それはその、いろんな生き物たちとの比較の中でっていう。
そうですね。だから多分宇宙人がやってきて、うんうんうん、こう地球人を観察したとしたら、はい、やっぱりなんと妙な連中なんだろうというふうに思われるんじゃないかなと思いますけどもね。
うんうんうん、あ、その人間を見て。
そうですね。
うん、
人間のその生き様っていうのも、まあいろいろですけど、うん、
はい、
はっと気がついて一歩引いて考えるとすごくへんてこなことをやってるので。
ああ、なるほど、そうか。
だから、自分で自分を見る癖がついたというか、うん、なんか普通にやってても、うんうん、あ、俺なんでこんな変なことやってんだろうみたいな、そういう、何かというとそう考えちゃう癖がつきました。
ちゃんと一歩引いてみる。一歩引いて自分もちゃんと俯瞰してみるっていうか、
ね、
普段変な生き物を見てるけど、
はい、
それは振り返ってみたら自分じゃんみたいな。
そうですね。
いうことを。
何気なくやってる振る舞いも、ものすごくこれ変なんじゃないかとか、
そうですね、
常に思うようになっちゃいました
です
ね。職業病みたいなもんかもしれないですけど。
で、動物変だと思ってても、うん、自分がこれやってることは、あれ変じゃないのかっていう。
そうですね。
セルフツッコミが来る。
そうですね。例えばこの表紙にある裸デバネズミも、
うん、
女王様のために、もう働いて働いて働いて、死んでいくんですけど、
はあはあはあ、
俺も同じかなの。なんで俺こんな働いてんだろうね。
ああ、なるほど。
なんで日々こんなに一生懸命こう、うん、ね。
うんうんうん、
だからこいつらもうずっと穴掘ってるわけですね、はい、一生涯。
はいはいはい。
俺も同じだなって、ね、どこまで掘ればいいんだろうっていう。
そう。じゃあこれも、じゃあ一見こいつらすごい変なことしてんなとか思いつつ、はい、その変は自分にも返ってきてないかみたいな。
そうですね。
そうか、そこで客観視できる視点
客観視というか、うん、はっと我に返るような
そうですね、
もっと豊かな生き方があるんじゃないかとか、
まあそれはね、人の振り見て我が振り直す的な人じゃないですけどみたいなね、いうところですね。あの変な生き物のね、エキシビション、まあ、変な生き物展も、
はい、
いろんなところでやってるということで、はい、これが生物という、はい、あのサブタイトルがついているものが、はい、11月
去年変な生き物展っていうのを池袋のサンシャイン水族館でやって非常にご好評いただいたんですけど、はい、それの第2弾がですね、はい、今年の11月から、
はい、
変な生き物展2さらなる衝撃と脱力というタイトルでですねあのやることになりましてですね、
はい、あ、そうですか、
また新たな新顔を揃えて、やろうかなということ
で、これ11月
11月ですね、
これまたサンシャインで、
サンシャイン水族館です。
あ、はい、水族館だけど別に水族のものとは限らない。
あ、いろいろ陸海空といろいろ取り揃えて、
はい、そうですか、また新たなラインナップで、
そうです
ね、ニューフェイスも続々、
そうですね、
実際生を見たらもっとインパクトも違ってくる、
そうですね、
でしょうね、
何しろ生きていますから
、ね、何しろ生ですからね、はい、そうですか。あの今後も変な生き物を伝道師として
伝道師
エヴァンジェリストとしてご活躍だと思うんですけど、はい、今後の野望としてはどう、
野望ですか、
はい、はい、
写真出しちゃったんで次は映画化かなとか、もう、先走ってん
で。まあでも、まだまだ、それこそさっきの話じゃないですけど、掘り尽くせぬ。
いや、もう、それはそうですね。
ね、まあ、ワールドなわけで。はい、まあそこは、もう、だから、やり始めたら、まあ、尽きることはないですね。
尽きることはないですね。
ですね。
はい。
じゃあ、伝道師としては、もうちょっと、どこまでも行くしかない。
もう運命なのかなといろいろ思いますけど、はい、
ね、じゃあどんどん掘り続けて、
はい、
ていただ
きたい、はい、裸デバネズミのごとく掘っていきたいと思います。
わかりました、はい、じゃあぜひね、そのご活躍もまだまだ楽しみにしております。
はい、
ラジオ番組学問のすすめ、本日は作家の早川育夫さんにお話を伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ番学問のすすめ、スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、作家の早川育夫さんをお迎えしてお送りしました。早川育夫さんの今回の変な生き物、変な生き様、まあ、あの写真も本当に美しい、そして文章がさらにその魅力を増大させるというね、まあ、写真集というか書物なんですけど、まあね、なんかそれだけの数のいろんな形、生き様があって、そして人間も我に返るみたいないう部分の高揚がね、まあ、ご自身もおっしゃってましたが、相手を見てそして我に返るみたいないうところがね、非常に面白い、そしてまあ美しい写真とともにというところが今回ポイントだと思いますので、ぜひ手に取って見てください。このクオリティでこのお値段というのも相当お値打ちだと思いますよ。さて、番組ではツイッターで情報を発信しております。アカウントは学問アンダーバーすすめ、またはラジオ版学問のすすめで検索してください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、鎌田健でした。